はい。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんはの人もいるかと思いますが、今日もよろしくお願いいたします。
はい、
きび
よ
だ
ろ
ん
しく
ご
お願い
は、
します。
よろし
お
く
願い
お
し
願いし
ま
ます
。
す。きびだんごは10周年で
お
し
願い
て、
し
第
ま
4回
す。
目ですね。はい。
今回ゲスト、ゴロマンさん来てもらってるんですが、今、車で移動中の中、はい。
そうなんですよ。
京丹後から自宅に帰るっていう途中ですね。京都の上の方ですね。600
単
キ
語
ロほ
か
ど
ら。
走って、はい、一気に帰ってきます。はい、650
す
キロ
ごいで
旅
す
をして。
ね。
もう僕、自動運転なんで。はい。
いや、運転してないだけですよね。
だから、でも、僕から見ると自動運転ですよ。フルタインドライブって
そう、
呼んで
自
るんで、
動運転。
FTD って呼んでるんですけど、フルタインドライブに、まあ、寝てても家に着くっていう。しかもね、会話機能もある、会話機能も。すげえです
し
よね。
かも家の前まで置く、届けてもらえるんですか？
そうです。はい。
すごい。
これな、Google マップに自宅って入れれば、自動で入れます。
自動
自動
で。
です。
す
た
ごい。
だ、
多動、多動ね。
そう、多動で。で、全部食費がかかるんで、ガソリン代以外に全てのご飯をおごるっていう、はい、そういうシステムなんですよ。はい。
なるほど、なるほど。
だから、
いいですね。ある意
すげえ
味。
額使いましたね、結局。はい。うなぎを、浜名湖でうなぎ食べて、その後、メインの津でうなぎ食べたんで、なんか結構、燃費は悪いかもしれない。
燃費悪い
燃費
AI な
は、
んですね。
そうそうそう。AI っていうか、まあ、人間ですけ
こ
ど
れで
ね。
も、
はい。
浜名湖と津だと多分結構うなぎの焼き方違いますよね。
そうなんですよ。おっしゃる通りで、な
え
んとなく1日目のお昼に浜名湖行って、Facebook にあげたんですよ。うなぎ食べたって言って。そしたら、ぜひ津のうなぎも食べてくださいとか言って言われたから、じゃあ行きますって言って、次の日行ったんです。はい。でも浜名湖の方がうまかったです。
そういうこと言っちゃダメ。
いや、あれはね、結局好みなんですよね。
そう、
焼き
好
方
み
が
で
全
すね。
く違うので。
そうそう、
で、
焼き
あ
方
れ、
違う。パリパ
そう。
リしてるんで
で、
すよ
あ
ね。
れの、そうそう。
あ、そうなんだ。
西の方は皮をパリパリに焼くので。
へえ。
関
で、そ
西
の
風み
境
たい
界線、そうそうそう。で、その関西って言い切れないんだけど、要は岐阜とか名古屋もその皮パリパリ側なんですよ。で、その境界線がどこにあるかっていうと、フォスマグナなんですよ。
ホサマグナ。
ホサマグナの境界線とうなぎの焼き方の境界線はほぼ一致してるっていう、なぜか。
本当です
な
か。
るほどね。
糸魚川。
糸魚川境界
糸魚川
線。
ね。
はい。
糸魚川行きまし
そうなん
た
です
よ。
よ。で、僕は西側の人間なので、もともとは、
タレ
東京
もの
う
つい
な
た。
ぎは結構よ、
食えない。
食えないまでいかないですけど、あんまり好きではないっていう。
私も祖父
味
母
付け
が
も違
岐阜
う。
だったんで、西っぽい感じですね。タレにたっ
はい、
ぷり
そう
つけ
そう
た。
そう。要するに、なんだろう。まあ、簡単に言うと、なんていうの、風味というか、当たり前だけど、焼いてるからより焦げに近いんですよね。皮が。
そうですね。パリッ
東
と。
京とか東のうなぎは、完全に一
蒸
回
して
蒸
る？
すので、
ふっくらしてる感じです
そう、ふっ
ね。
くらしてる
そう
の
ですね。
で、そう
違いますよ
そう。
ね。
そう、そ
す
の
みません。
違いがありますけど。
で、僕、出身が愛知県の豊橋なんで、
何か事件ですか？
今、あれです
はい。
よ。停止してるだけですよ。
映像止まってるのは単に赤信号だけだと思うんですよ。
映像は止まってないです。はい。映像は止まってないです。車は自動運転がちょっと、ちゃ
車
んと信号認識してる。はい。これ発信しますね。あ、今、倒す。
よかった、よかった。
はい。そんな感じですね。はい。まあ、
名
裏
古屋
の話は置いといて。はい。あ、豊橋ですね。名古屋ではないです。三河です。はい。なので、浜松が隣なんですよ。もうチャリンコで行けるんです。だから浜名湖側のうなぎの方が多分合うっていう、さっきの話
な
です
る
ね。
ほど、なるほど。
出身地に近い方がよりなんか、なんだろう、インプリンティングされてる。じゃあ、なんか本題に戻ります。本題は、あれですね。きびだんごと私みたいなですね。出会いみたいな。
そうで
そうそう。
す。
はい。
ゴロマン
そう
と
そ
きび
れ
だんご
は、あ
です。
れですね。10年前に
あれ？
遡ります。
どの
10
辺なんですか？ 10 年前。
もう10年
10
前、
年。
もうきびだんごできてほ
2000、
やほやぐらいの時ですね。
そう、そう。
まだ
2013
出来
年、
立てな。
そう、出来たての時に全く面識がなかったんですけど、松崎さんと僕。 で、僕がなんか、ちょうど、自称 VR エヴァンジェストみたいなの始めて、オキュラスリフト DK1 でね、これで勝手にエヴァンジェストを名乗って、うんうんうん、あとミクラスっていうのを作って、ハスネミクに会えるみたいなのを VR で作ったんですよ。で、
はいはいはい、
ミクラスを作った後に、
やりましたよ。
ありがとうございます。で、ミクミク握手っていうのを作ったんですよ。初音ミクと握手ができる。これググったら出てくると思うんですけど、うん、ミクミク握手って言って。うん、で、
ね、いろいろちゃんと頭がバグる。
はい、あ、ミクミク握手。
つけて、あ、僕は言うじゃないね。はい。
そうそう、VR ゴーグルつけて、あの、ネイルアート練習用の手をつけて、で、うんうん、アームデバイスみたいなの作って握手できる。で、ネトラボさんに乗って、出ました。ミクミク握手、うんうん。はい。そういうのを作ったらバズって、ネトラボさんとかに乗って、うん、で、体験会みたいなのやったんですよ。いろんなところでね。そしたら、松崎さんから連絡が来て、うんうん、あの、クラウドファンディングのきびだんごですみたいな感じで、ちょっと、ミクミク握手をクラファンで出しませんかっていうのが来たんですよ。で、こんなもん買うやつ見せるだろうって僕は思ったんで、確か断ったんですよ。こんなの無理っすよ、みたいな。でもなんか、会いに来てくれて、で、話して、松崎さんと。それが、ほんと10年前の今頃。はい、うん。ほんと10年前の今頃ですね。記憶の中だと。
なるほど、
ね。で、そう。で、僕らのオフィスに確か来てくれて。
VR のイベントとかね、ね、
はい。うん。
行きました。
そうそうそう。
もう VR のイベントとか、ゲームのイベントとかに行くと、必ず五郎丸さんいるみたいな。
そうそうそう。そう、それこそ。あの VR 系のコミュニティ作ってたんで、オキフェスっていうのを作ってて、
うんうん、
オキラスフェスティバルですね。で、オキフェスで大体この、僕が作ったのが体験できるみたいな。
多分ね、説明しないと全く分かんないと思うんですけど、ミクラスは、
うん、
要は VR 被った時の弱点って、
うん、
なんかチャットルームとかにでも入れない限り、孤独なんですよ。
うんうん
う
ん
う
ん、
そうそう、孤独なんですよ。
はい、
誰かいてほしいじゃないですか。
そうそうそう。
常に初音ミクがこの辺にいるんですよ。よ横向くと、おいるみたいな。
目があったり、見つめてくめるんですよね。
そう、
はい、あ、ミクラスか。あ、だから、ね、全部ローマ字でミク、LUS ですね。ミクラスってやれば、めっちゃ出てくると思います。うん、まあ、だから、VR は孤独、メガネでこそ VR チャットとか、ね、流行ってますけど、VR チャットがなかったし、そもそも、ね、あの VR は一人で遊ぶし寂しいみたいなのを解消すべく作ったんですよ、うん、で最初のバージョンは隣にいなくて正面にしかいないバージョンだったんですけど、進化してて、
そうです、
最終的には隣に行ってみたいになったんですけど、まあその初期バージョンの延長で初音ミクと握手をできるのを作ったんですね。でそれで松崎さんがとつってきて、これを売りましょうみたいな。うちのキビダンゴというクラファンサイトでこれを売りたいですって確か言って、で全力で買った。いや、こんなん買う人いないですよ。
全力で断った。
そうそう、全力で断った。
冷静ですね。
そうそうそう。
覚えてますか、松崎さん、その時の。
覚えてます。
うん、とつってきて。で、その後も、ちょいちょい、あの、松崎さんが、あの、クラファンで出すものを僕がもらって、なんか、広めたりするみたいなのをしてたんですよ。それこそスティッキーボーンズとか、あと枕のやつですよね。
うん、
枕から音が出るみたいな。
そうそう。名前忘れました。フムっていう。うん、
そう、フムですね。
フムっていう。
ね。
うん。今ここに見えてるやつですね。
そう。
あるんだ。
だから、そう。だから、ガジェットをいろいろ松崎さんが持ってきてくれて、で、僕がなんか、ツイッターとかで、おもれとかいうのをやってたんです。別にお金をもらってるわけでもなんでもなくて、単に、面白いガジェットあったら、あと、
ね、
あとコネクターとしていろんな人を紹介したりして、うん、これだったらこの人が、すごい喜ぶと思いますよみたいな人をつないで、多分、葵さんとかもそこでつながってって、で、
うんうん、
まあ、一番最近だと、最近っていうかちょっと前だと、あの、ズイキさんの X68000Z っていうプロジェクトですね。
うんうんうん、
これは、だから、もともと、まあ、ズイキさんがそれを、東京ゲームショーかななんかで発表するってなってて。
そうですね。
うん。
そうそうそう。で、僕はその X68000 っていう。
そうそう、だって。
はい。
うん、
パソコン、ものすごい思い入れがあるので、小学校6年の時に使ったパソコンなので、
うん、
なんかこのプロジェクト絶対失敗してほしくないなと思って、でも、 でもなんか、その、ね、そのままだともう大こけするビジョンしか見えなかったです。全力でこけて叩かれて、なんか二度と X68000 が復活できないと思って。そう、それは嫌だなと思って。で、なんか、とつって言ったんですよね。
東京ゲームショーで発表されたとき、何もなかったですもんね。
はい、そうそうそう、うん。何もなくて。なんか、ノックしかなくて、中身ないみたいな で、
う
ん、で。みんな、
そうそうそう。
不安がってて、これ何なのみたいな。
そうそう
そう。そうそう。それで、社長に会いに行って、ズイキさんの。で、たまたまね、カバンにオシロスコープが入ったんですよね。たまたまですよ、本当
に。
たまたまオシロスコープっていう機械が、そう、オシロスコープっていうね、
はいはい、
まあ、うん、電気工作とかで使う、クソでかいものが入って
て、まあ、要は波形を見るものですね。
そう、波形を見るものです。それ、たまたま、本当たまたまで、これ、会社にあったオシロを、オシロスコープを家に持って帰りたくて、で、
うん、
一緒に働いてた五十嵐さんって人に、会社から持ってきてって言ったんですよ。だから、うん、パシリみたいな感じで持ってきてもらって、でたまたま持ってて、で、その五十嵐さんと僕で、横浜の、あの、瑞希さんの本社に行ったんですよね。
うん、うん。
そしたら社長出てきてくれて、で、たまたまなんか、カバンの中見せて、ボコボコ出してたら、オシロスコープが入った。見つかって、で、それでなんかバカ受けしたんですよ。なんか、この人オシロスコープ持ってんのみたいな。で、瑞希の社長さんって、もう完全にそういう、技術仕上がりなんですよ。電気とか、メカとか、
なんだ
っちの電子設計とか。
うん、
うん。だから中国のオールウィナーっていう SOC の代理店を やられてるんで、もう完全に半導体側の方で、うん、で、カバンの中にバカでかいお城が入ってて、バカ受けして、
も、うん、
うん。あ、そうそう、それは僕の奥さんのやつです。その、そこで受けてなんかすごい距離が縮まって、
うんうんうん、
うん、それで、まあ、まあ飲み会呼ばれたら全部行くみたいな、うん、
ね、みんな手元に音声だから伝わらないはずなんだけど、その基盤とか物とかが
そうそうそうそうなんですよ。それでそれきっかけで一応この社長さんとか随機のあの米内さんっていうプロデューサー、今取締役になられましたけど、うんうん、まあ、それであの交流を深めて、うんうん、でこのままじゃやばいですっていう企画書を書いてプレゼンしたんです、僕が。そしたら、うん、よし、うん、発売をやめようってやつ3日前ぐらいに受注開始3日前にやめようって言って社長がやめてくれて、それでプロジェクトを全部やり直すっていう、まあ、今思うとめちゃくちゃなことをやってくれたんですね。それで問題があって、やっぱ お金面どうするみたいな、そこから本来なら受注だったから、はいはい、でやり直したら、
なるほどね、
終わる。そこでひらめいたのが、クラファンはどうすかって言ったんですね。
うん、なるほどね。
で、米内さんってもともとプロデューサーの方なんですけど、随機の。その随機の米内さんって、前職がタニタで、うん、タニタでバーチャロンスティックのクラファンやってた方なんです
よ。なるほど。バーチャロンスティック
だから、一応クラウドファンディング。
伝説のクラウドファンディングですよね。
そう、伝説のクラファンですね、うん。タニタっていう、いわゆる、なんだろう、ね、医療系の会社が突然、社長がバーチャロンっていうゲームが好きだから、
うん、
ゲームスティックを出すみたいな、なって、
うんうんうん、
まあ、クラファンをやったことあるって話が早くて、それで社長プレゼンして通ったみたいで、で、
うんうん、
その前にかな、それで、松崎さんがテスラ新しいの買ったみたいなの言ってたから、あ、って私さん会いに行ったんですよ。その時なぜか僕の奥さんもいて、3人でしゃぶしゃぶ、何かあと、何人でだ、
ね、
ちょっとあの、
ちょっと途切れ。
ますと、
はい、どうぞどうぞ。
私がちょうど、なんか4代目のテスラ納車するみたいな話をしてたのか、うん、あの、なんかそんな話が進んでる時に、なんかあの、五郎丸さんが、なんかテスラ買いたいとかっていうのをつぶやいてて、うん、あ、なんかちょうど納車するんで見に来ますとかいう感じでお声掛けをして、
そう。
で、納車式じゃない。普通の会社の、あの、車の納車って結構大々的なイベントじゃないですか。
うん。
なんかテスラの納車って本当になんか、しょぼいというか、あっさりしてて、うん、駐車場に止まってるところで、あ、アプリ立ち上げると乗れるようになりますから、みたいな、
うん。終わりみたいな。
で、そこで、あの、
どうぞ。
そう、終わり。もともと乗ってたテスラをそこの駐車場に置いて、アプリから車を乗り換えて、座るみたいな、
うん。そう。
もうちょっとなんて言うんですか、その行々しい鍵とか、写真とかないんですか？
写真とか赤い絨毯とか、一切なくて。
なんもないですよね。
駐車場の3倍止まってんで、持ってってください、
う
ん。
はい、どうぞ。すごい無慈悲な、無慈悲な感じ。
開けると開きますから、みたいな。
はい。無慈悲な。
高いのにね、ですよね。
そう、高いはず
でも、そういうのも結構面白くて。
そう。ほんで、それ見せてもらって。
一部始終ね、お付き合いいただいて。
それで見せてくれて、そのまま家まで送ってくれて、僕と奥さんは、その、新車のテスラで家まで送ってもらうっていう体験をしました。
処女公開ならぬ、処女走行ね。
ねえ、
どうですか。それで、その時にしゃぶしゃぶ食いながら、クラファンの話したんですよ。エクソマン Z っての。
そうでした、そうでした。
そうそう。
あ、
いやー、ぜひぜひって、まさきさんが言ってくれて、葵さんと、この、ヨナシさんが繋がったんですね。その後。これで、プロジェクトが始まるっていう。
なるほどね。
うん。で、本来なら僕の仕事これで終わりかなと思ったんですけど、終わりかなと思ったけど、そっからが、もう怒涛の、クラファン立ち上げが始まるっていうね、なんか。
うん。
だから、もう朝5時からヨナシさんと、葵さんと僕が会議して、で、僕がディスコード立ち上げて、そこで全部、なんか、やり取りするみたいな、あとスケジュール切ったりとか、うんうん、戦略をめちゃめちゃ立てて、うん、葵さんが叩き台作って僕がダメ出ししまくってで、もうなんかそんなのをずっとやってましたよね。だからそれ全部松崎さん見てるはずなんで、うん、
はい、
なんかすごいドラマチック な、
どこかで見たような光景ですね、
うん、
そうなんです。でもやっぱりクラウドファンディングって、はい、あのやっぱりね、そういうのありますよね、常に、
うんうん、
ビクシオの時もそうですし、あと、ゴロマンさんがね、すごい気に入って、いろいろと、うん、今もお手伝いされてるインスタコードの。
ああ、そうですね、インスタコードも。
そうですけれども。
はい。
うん
はい、だから結構、きびだんごが縁で、そう、それこそ、ゆういちさん、インスタコードのゆういちさんとか、今、まさに新しいプロジェクト一緒に立ち上げましたし、それこそ、ビクシオン01も、まさに、葵さんが、Facebook に書いてて、で僕が青木さんのフェイスブックにコメントで、これ体験してみたいんですけどねって書いただけなんですよ。そしたらなんか青木さんが、ちょっとお待ちください、すぐ手配しますになって DM が来て、でピンポイントでこの時間ならちょっと CEO もなんか大丈夫なんでって、あ、じゃあ、まあ、僕無職だったんでいいっすよって言って、やったら石谷さんもいて、青木さんもいて、ま、松崎さんもいて、南部さんもいて、で話してて結構1時間半ぐらいいろいろなんかディスカッションして、で、ほんで、まあ、帰ったんですけど、帰ってしばらくしたら、今度、浅田会長が来るからランチ来ませんかって、今度、南部さんから来て、ほんで、とんかつ食いに行ったんですよ。すごい、高いとんかつをおごってもらって、うん、そこで、浅田会長と南部さんと僕で、とんかつを食ってて、うん、で、これ、めちゃめちゃ面白いエピソードなんですけど、浅田会長って、まあ、
乗ったかな、
あ、大丈夫ですか。
いいところで止まります
ね。とんかつ
食べて、とんかつ、とんかつ食べて、まあ、
はい、もう一回、
多分次の日には入社が決まってたっていう、
ね、
っていう話。
今ね、はい、今聞こえてますか。
見事に威力を発揮したというか。
はい、
あ、高いとんかつは威力あるな。
うなぎじゃなくてとんかつですかね、その時は。はい、
どこまで、
戻って
きました。どこ、とんかつのあたり。
とんかつ食べる前で止まりました。
あ、はい。じゃあ、とんかつを3人で食べて、高い、おごってもらって、
うん、はいはい、
昼からビール飲んでたんですけど、うん、それで、浅田会長が昔、札幌の BUG って会社にいた話。
ああ、はいはいはい、はいはい。
で、僕は、
うん、
学生時代に、その MNH 日派双方の、シェアウェアを作ったんですね。
うん、
パソコン、関連
の。まず MN1 ニッパの説明をしないといけないですね。
はい、じゃあ、
多分、ゆうこさんは分かってないですね。
多分、
じゃあ、石谷さんから。はい。
いや、要は、昔、今みたいなダイヤルアップルーターみたいなやつってなかったんですよ。
ダイヤルアップルーター？
今ってなんか、要するに、外から線を引っ張ってきて、家の中にインターネットを引き込むためには、なんか機械があるじゃないですか。
あります、あります。
で、あんな、今みたいにあんな簡単なものはなかったんですよ、昔は。まあ、大昔は本当にそれこそ電話をかけて、
はい、
で、電話をかけてから、それをルーターつないで、
はい、
みたいなことが必要だったんですよ。だから普通に電話をかけてたわけですよ。
うん、電話でしたよね。そうそう、私も一緒にそうだった。
そう。で、それが、つなぎっぱなしになる手前ぐらいの時代があって、そうそう。
テレ放題。
で、その時に、そう。そういったもの、テレ放題っていう、その11時からね、2時かなまでの時間をサポートするために、その、ルーター側がいろんなことをやってくれると、くっそ便利じゃないですか。
確かに。
で、そういうのをサポートするルーターというものが、要は、この世になかったんですよ。
うん。
大事。
で、それの、本当に初期の大名作の一つが、その MN128 っていうやつで、あの頃のインターネット老人会はみんなとりあえず持ってたっていうやつです。はい、はい。っていうか、それしかなかったっていう、
うん。3名は皆さん持ってたんですか？
私以外に。僕はね、それの後に出た違うやつを買いましたね、僕は多分。
僕も持ってなかった気がしますけど、うん、でも、モデムカプラとかそういうところから。
初期の頃に。
はい。はい、インターネット老人会は多分、末席に加えていただけんじゃないか。
はい、で、要は大事なポイントは、プログラムできるルーターだったってポイントなんですよ。要は何かをさせることができるルーターだったっていうところがポイントで、そうすると、そのタイミングでゴロマンさん登場になるわけですよ。という感じでいいですか？
説明は。
ゴロマンさんの音声が聞こえてない。
聞こえてますか？どうでしょうか。
今大丈夫
です。今大丈夫。
今大丈夫です。
カメラ切っときますね。はい、回線のために。これで、ちょっと。
あ、
なるほど。はい、はい、はい。
はい。で、その、BUG っていう札幌の会社が開発して、NTT ME ってとこが売った、MN128 双方っていう、ダイヤラップルーターが、まあ、爆発的に売れて、ただ、それの、不満点みたいなのがあって、当時、テレ放題っていう、さっき下西さんもおっしゃってましたけど、テレ放題って夜中だけかけ放題になる、テレホって言ってたんですけど、テレホタイムだけつながると、電話代がかからないんですよね。そのテレ放題だけ。それ以外は重量課金制なので、3分10円とか、まあ、遠くかけると、本当に高かったんですけど、市内通話だけテレ放題使えば、夜間かけ放題になるんですよ。つなぎっぱなしでもいい。つまり常時接続。
う
ん、今でこそ当たり前ですけど、まあ昔はダメだったんで。
そう。
それで MN128 双方の弱点が、まさにそれで、テレ放題タイムだけつなげられないんですよ。っていう、うんうん、ペインポイントを僕が、ソホマンっていう、まあゴロマンみたいな名前なんですけど、MN128 双方だから、ソホマンっていう CIA を作って解決したんですよね。で、1本1000円で売ったんですよ、ソホマン。そしたら、めちゃくちゃ売れて、なんか大学生なのに金が300万ぐらい入ってきて、3000本売れたんですね、確か。インターネットマガジンとかにも載ったから、収録されたから、ほとんどの人が買ってくれたみたいで、そう、なんか今までコンビニバイトで時給650円で働いてたのに、なんか金がめちゃくちゃ入ってきちゃって、もうそれももうバイト行くのやめて、放置して、もうバイトも全部、もう全部行かなくなって、ぐっちして、その金持って上京しちゃったんですよ。300万入ったんです。で、下宿もそのまま放置して、幅持って上京しちゃって、ほんで、ゲーム業界行くんですけど、だからそういう、なんか自分の人生の転機になったデバイスを作ったのが実は浅田会長だったっていう。で、その話がまさに、とんかつ屋で繰り広げられ、マジっすかって言って。で、まあ、はいはい、そのまま帰ったんですけど、とんかつ食って。で、しばらくしたら、なんか浅田会長と南部さんと僕の、Facebook のメッセンジャーグループが作られてて、なんかぜひ、ゴロマンさんに来てほしいです、みたいな。なんか、そう、南部さんから、なんか、ジョインしませんかみたいな。あ、まあ、今、何もしてないんでいいですよ、って言って、秒でいいですよ、って言って。で、なんか、そのまま入社することになりました。
秒で早い。
うん、判断は早いんじゃん。してないんでいいですよ。で、一応その時に資料を作って、自分の今やってることと、まあ、ピクション入ったらできそうなことを書いて、で、
うんうん、
南部さんと話して入ることになったんですね。
うん、
本当に。で、肩書き何がいいですかって言うから、なんか、そうですね、なんかエヴァンジェリスト的なのが向いてると思いますって言って、 じゃあ、なんか技術もあるからテクノロジーエヴァンジェリストにしますかみたいになって、まあ役割が決まったんですよ。
うんうん、
はい。それで、きびだんごを妻借りてビクションにジョインするっていう。うん、めっちゃ面白いですよね。だから、まあ、ご縁で言うと、まあ、浅田さんのおかげでね、うん、まあ、あの、僕は調布もできたしっていう、はい。はい。そんな感じです、
うんうん。そうなんだ。知らなかった。
まあ、でも、テクノロジーエヴァンジェリストの肩書きで行きますって聞いたときは、うーんってなりましたけどね。
実際に
いや、まあ、いや絶対、絶対それじゃ済まないでしょと思って。
あ、そういうことか。
そうそうそう、
まあまあ。テクノロジーエヴァンジェリストでファームウェアのコード見ませんよね、多分ね。
うん。エヴァンジェリストはファームウェアのコード見ない。
え、じゃあ、働き考え直せます、なんか。
いや、別にいいんですけど。それで、9月1日かなんかで行って、うん、で、その日、浅田会長もまたいたので、で、なんか、ちょっと困ってると、なんかアプリ周り、で困ってるとか言って、で、僕が、そのなんかいきなりソースコードアクセス権をくれたんですよ。GitHub とかどこのお前の骨かわからんはずのものがいきなり、なんか全面的に信用されて、で、浅田会長からブリブリブリブリ、プログラムが送られてきて、あと、その後 CTO の宇宙美さんが、このハーモニアのソースを送ってきて、これ俺が読めってことかな、あまりいいですよ、みたいな、なんか、そもそもなんか、ちょっと直したいです、みたいな。ね、あの、その、ダイヤルの処理が、回しても回しても、なんか、なかなか決まらない。
はいはい。
イライラしたんで。
基盤はね、そうですよ。
で、僕がこれちょっと直していいですかみたいな言ったら、内森さんが、本当はそうしたかったんですよ、みたいなこと言って、で、ソースコードをすぐスラックで送ってきて、ボーンって。ほんで、なんか、エヴァンジェリストのはずなのに、まず、ファームウェアのソースを全部読む。
確か
に。そう。で、まあ、一応3日ぐらいで理解して、もう3日後ぐらいには、なんか、自分用にもう書き換え出して、で、全部。で、それを、浅田会長に、そのね、それこそ石谷さんとかにも、こっちの方が良くないですかって言ったら、ああ、全然いいですよ、つって、採用ってなって、うん、まあ、ああ、なんだ、こういうのやっていいんだってことで、どんどんどんどんやり出して、うん、なんか、改善、どんどん改善していったって感じですかね。自分で使って、まあ、自分で使うことをドッグフーディングって言うんですけど、
うん、
まあ、僕前のね、Facebook Japan とかで働いたから、あのドッグフーディングってやらされるんですよ。これ何か解説すると、うん、あのドッグフードのなんか売ってたセールスマンが、ドッグフード食ってたらしいんですよね。うん、自社で作ってた。要は、自分たちで作ってるものは自分たちで食えっていうのがドッグフーディングっていう文化で、結構、はいはいはい、アメリカの IT 企業だと当たり前の、あの、ね、要は、ベータテストを社員がやらされるっていう。で、Facebook の時も、ベータテストのアプリを強制的に入れられるんですよね。自分のスマホに。
うん、
だから2個、例えば Facebook とかメッセンジャーのアプリが2個入ってて、色が違う、うん、どんどん。で、ドッグフーディングしろって言って、
はいはい、
強制的にさせられるんですよ。で、その文化結構僕は好きだったで、ビクションでも、うんはいはい、じゃあドッグフーディングしましょうみたいなので、なんぼさんと僕とか結構ドッグフーディングしてて、なんかいろん、普段使いとかしたり、ほんと電車の中で使ったりとか、まあ、ナボさんはあのトレイルランでつけて、もうこれは無理だって言ってましたけどね。うん、なんかみんなで、ちゃんとドッグフーディングした方がいいですよってやって。
いや、ほんとそうですよ。
そう。で、足りてないみたいな。だから結構石谷さんとか結構フィードバックをくれたので、それで、あの、だいぶ直したりしたと思うんですけど、
うん、
結構致命的なバグが、まあここでは言えない致命的なバグが結構ブリブリ入れて、ラスト3日とかでマジで徹夜して直したんですけど、はい。本当に会社傾
くレベル。知らなかったんですか、
うん、なんか大変だった。
会社傾くレベルなの。
過去っていう、過去完了みたいな感じで。そうそ
ういや、まあ、スラック見れば、すごい繰り広げられてると思うんですけど、まあまあ、それは置いといて、はいはい、まあ、そういうことがあったりはしましたってい
う。はい、はい。
面白い話です。うん、
まあでもそこ本当大事です。だって僕もだから自分のカバンでやってたことってそれなので、
うん、
自分で使って、で、ダメなところをとにかく洗い出して、
うん、はい、
最初のアイディアなんて本当それこそ5分ぐらいで出るんですよ。
うん
うん、で、問題はそれを製品にみんなが使うものにするときに何度もテストして、
う
ん、
そうですね、
その、まずいところを潰していくっていうことの方がはるかに時間がかかるので、
いわゆる PDCA みたいなね、そういう、なんか、ぐるぐる、 アジャイル的に回すっていうか、うん。
スピードワークして。そうなんです。
で、僕はやっぱりその最初の、あ、すいません。あの、最初に作ったフォーマンでそれができたんで、
うん、まあ。なるほど、なるほど。
もうだから自分の初めて持ったビジネスがツールビジネスなんですね。だから人の、自分でも使いますし、人からフィードバックをもらって、うん、で、自分で使って改善していく。で、みんなから聞いたのも改善していくっていうのを、まさに、最初からやってたんで、
はいはい、
ツールビジネスを、ほんと30年ぐらいやってきたんで、こういう。
なるほど、なるほど。
はい。だから、その経験が生きてますね、間違いなく。
うんうん。だそこはね、やっぱソフトウェアのいいとこですよね。やっぱすぐに直せるから。
うん、うん。
そう、カバンが辛いのはね、改善点出すと2ヶ月ぐらい返ってこないんですよ。うん、
ああ、リードタイムだね、どうしても。
2ヶ月
要は、内容出して、これでいいですかって確認してもらって、試作をしてもらわなきゃいけないので、
うんうん。
で、試作の職人さんって当たり前なんですけど、要はその工場で一番腕がいい職人さんにやってもらうんですよ。
うんう
ん、試作って、うん。そうすると、その人は基本的にいつも案件を抱えてるんですよ。
うん。うんうん、
逆に案件抱えていない試作の、職人さんはまずいので。
うん
うんうん、で、その腕のいいその試作の人だと、改善点も直してくれるし、向こうからの提案もあるし、なおかつ量産した時にこれじゃまずいですよっていうところまで入れてくれるんですよ。
うん。
そうすると、それは2ヶ月ぐらいかかるんですよ。
うん。そうですね。
で、このテストを何が辛いって、こう3回やったら、
うん。6ヶ月かかっちゃう。
はい。半年かかっちゃうっていうことなんですよ。
うん。うん、確かに。
一番いいのは、インハウスでそれぐらいできる人を抱えられたら一番いいんでしょうね。
本当はそれが理想的ですね。隣にでも、まあ、ちょっとなかなか難しいと思います。うん、まず、そもそも人がほとんどいないっていうのと、うん、稼働し続けさせるのがとても大変なので。
そうでしょうね。カバンだけを作るってことは難しいでしょうね。そうそうそう。
難しいので。なので、僕は最長で3年やったことあります。
うん、
はい。3年かかっちゃった。
本気がありますね。
うんうん。そうなんそうなんそうなん。
まあでもそれが本当にいいものを作るね、大事なことですよね。
そうなんですよね。
うん。
それは本当に、
うん。妥協しない。
そこで妥協してもしょうがないっていう。
そうそうそう。
うん。うん、それは本当にそうですね。
うん。
うん。
という、なんだろう、本当にきびだんごさんがご縁で、面白い、
ありがたいです、
面白い展開ですよね、それ。
で、
今まさに、
ね、
はい、2つぐらい私、今度、はい、どうぞ、はい。
なんか共通してるのは、とりあえず、とつるっていうところが似てますよね。松崎さんも、五郎丸さんも。
ここにいる人たちみんな。
そう、だから僕が沖縄さん、ね、ジャパン立ち上げた時もとつっただけだから。
うん。
うん、だから、そのパルマーラッキーっていう創業者に会いに行って、はいはい、で、うん、いいよってなってできましたし、なんか、とつるのは得意ですね、その随機の社長さんもとつってたし、パルマーもとつったし、もうみんなとつってたみたいな。なんか、一番偉い人に会えば話が早いっていうのが、多分現体験としてあって、
それはあります。
そうだから、ボトムアップだと、すごい時間があるから、もうトップダウンで攻めるみたいな。
まあ、それで言うと、僕は実は逆で、
うん、
僕は割と突られる人なんですよ。
そうなんですね。
一番いい立場よね。うん、
いや、どうなんですか。だから、なんか本当だから、全然、いや、じゃなくて、例えば僕、カバンもそうで、うん、僕はカバン作る気全くなかったんですよ。で、一緒にやってる南さんという社長が、本当にある日いきなり、うん、石谷さん、そろそろなんか作りませんって言って。うんはみたいな。
確かに。
はみたいな。でもなんか、作らせてくれるっていうんだったら、うん、南さんとかもともと薄い財布とかで成功してる会社さんなので、そうそう。だから、うん、なんか作れっていうんだったら、じゃあなんか作りますみたいな、
うん。
で、こう、いろいろ、要は財布は南さんがやってるから、僕が作ってもしょうがないじゃないですか。あと手帳とか僕興味ないんで、手帳とかって僕字汚いから全部電子なので、いらないじゃないですか。で、あと当たり前だけどいきなりデジカメとか作れないわけですよ。ロットの問題があるんで。そうすると、でも、虎の蚊の体の木の皮残用はしたいから、売れたらスケールアップしたいじゃないですか。そうすると、もう選択肢って実は、洋服かカバンぐらいしかないんですよ。実は。 要するに型がいらないもの。
うん。うん。
うん、で、まあ、当時も立派なおじさんだったので、うん、おじさんが発案者である時点でもうアパレルはないんですよ。
へー。
うん。
で、あとアパレルはとにかく何がまずいって、サイズがあるんで、在庫リスクが非常に高い。
そうですね、うん、サイズも色もあるしね。
そうそう。ってことも考えると、とりあえず一種類出せば、とりあえず何か出したって形になるカバンはちょうどよかったわけですよ。で、全部切り捨ててって、あ、最後カバンがポンって残ったから、あれはカバンならいいかなと思って、最初にカメラバッグを僕が最も失敗してた、買ってはもう使えない、買っては使えないってこんなもん、見つけて捨ててた、カメラバッグが一番、うん、要するに僕が不満が高かったので、うん、最初にカメラバッグを作ったっていう感じです、
ね。うんうん、あ、そういう経緯だったんです
か、うん、そうなんですよ。だから僕は全然カバンを作りたいって一回も言ったことない。
でもできちゃうんですよね。ちゃんといい、今までにないプロダクトは。
うん。ただこれが面白かったのが、うん、僕はそんなつもりなかったんですって、実際話の流れはそうなんですよ。うん、でも、うん、ある日家の中を掃除してみたんですよ。
うん。うん、
カバン50個ぐらい出てきた。
わかる気がします。
潜在的に興味はあった
っていうか。あ、俺、カバン結構好きだったって初めて気づくみたいな。そう。
ありそう。
で、その時ね、なんだっけな、Facebook だったかな、に、みんなに、特に男、
うん、
カバンって何個ぐらい持ってますって言うと、やっぱみんないいとこ5、6個ぐらいなんですよ、多い人でも。
うん、
あれ俺桁が違うと思って、
うん、私でもそんな持ってないもん。
毎回1年に1回あの持ってるカバンを全部
そうそう、そういう感じになりますよね。
え、そんなに。
しかも
松崎さん、
うん、先日もスタッフ向けにバザーに出しましたね。20個ぐらいあったかもしれない。
何その共通で。
でもやっぱりね、あれなんですよ、どうしても気になっちゃうから、
はい、
あ、持たない、持たないっていうか、ね、奥さんがいつも買ってくれたの。うん、だから今、うん、いわゆるなんか ADHD 的なやつなんで、なんか荷物を他のにすると全部忘れてっちゃうんですよ。
はい、
はい、はい。なので、一つのリュックに全て入れて常に持ち歩くみたいなスタンス。なので、はいはい、この前誕生日プレゼントでうちの奥さんが、なんかすごいめちゃくちゃ入るリュックを買ってくれて、うん、古いのはまあ、もうメルカリに出されてましたけど
、
はい、もうそんな感じで、だから一個しかないですね。
一個にしましょうってね。
ドナドナされてって、
はい、選ぶと大変。
はいはいはい、